一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。次期総合計画について。小川忠。質問1。次期総合計画の策定状況は？答え。坂戸市総合計画策定委員会を設置、3つの検討部会と検討会議を設置し、分野別に今後の10年間を見据えたまちづくりを検討する体制とした。市民参加の観点から、まちづくりに対する意見等を聴取し、基本構想の策定に向けて作業を進めている。質問2。次期総合計画に位置づけされる観光施策推進にかかる考えは？答え。地域住民が誇りと愛着を持つことができる活力に満ちた地域社会を実現させ、多くの方に本市へ訪れてもらうために、各観光事業を積極的に推進していく。質問3。観光振興に係る団体、すなわち観光協会の設立について、市はどのように考えているか。答え。観光に関わる組織の設立については、観光に関わる団体関係者と意見交換を重ね、適切な時期に法人格の取得有無も含めた結論を出せるよう努力する。4年度及び今後の予算編成。質問1。市税や交付税などの歳入の見通しは？答え。今年度課税に限り固定資産税等の軽減措置があるが、その減収分を国が全額補填するため、当初の想定ほど大きな影響を受けることはないと思われる。質問2。元年台風第19号により甚大な被害を受け、国や県と連携して水害対策事業を進めているが、今後の財政運営は？答え。入間川流域緊急治水対策プロジェクトとして治水対策事業に取り組んでいる。限られた財源の重点的な配分を行い、災害対策に取り組んでいく。質問3。基金も有効に活用すべきと考えるが。答え。必要な事業の財源として、効果的、効率的な予算編成を行い、健全な財政運営を堅持していく。一般質問2。デジタル行政への転換について。藤野昇。質問1。BPR を実施するにあたり、その対象範囲を明確にする必要があると考えるが、再構築する分野等は？中、BPR とは、ビジネス、プロセス、リエンジニアリングの略。既存の業務内容等を見直し、再構築すること。中、終わり。答え、総務省の自治体 DX 推進計画に基づき、コンピューター技術の活用を中心に進めている。中、DX とは、デジタルトランスフォーメーションの略。ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。中、終わり。質問2。BPR の手法でデジタル技術を活用することにより、 もたらされるメリットは？答え、効率的な行政サービスの提供、時間外勤務などの人件費の抑制、人員的ミスの防止等の効果が見込める。質問3、基幹系業務システムにおいて、BPR による単年度における人件費を含めた費用対効果は？答え、デジタル技術を活用した業務改善を進め、手処理をコンピューター処理に置き換え、おおむね6596時間の改善効果を見込んでいる。人件費相当分の費用算出は今後検討していく。質問4。BPR の関連として昨年提言した電子決済システムの導入について進捗状況は？答え、6年度の導入を目指して検討している。質問5、 RPA の導入効果による検証については？中、 RPA とはロボティックプロセスオートメーションの略。ソフトウェアロボットによる業務の自動化のこと。中、終わり。答え、導入した昨年度は6業務に適用し、669時間の手処理をコンピューター処理に置き換え、本年度は12業務に RPA の適用を進め、おおむね804時間削減の改善効果を見込んでいる。質問6、行政データの活用について、市が保有する情報を地図情報として掲載している。 eMap 坂戸は現在市民の利用は少ないと考える。広く市民が利活用できるよう分かりやすい活用マニュアルを早急に作成すべきであると考えるが。答え、利用促進になると考えられるため、マニュアルの作成、公開に向けて検討する。一般質問3、人口増加施策について、弓削隼人。質問1、人口減少に対する抑制計画である第一期、町、人、仕事、創生総合戦略の評価は？答え、展望人口は達成したが、住宅団地への対応、雇用数の増加と産業基盤充実は未達成である。質問2、4つの目標のうち3つ未達成としているが、人口目標も2年国勢調査の確定値では未達成である。本市の2015年から2020年までの人口減少率は 1.4%、 全国が 0.7% で倍の水準である。東武東上線沿線の本市より上りで減少した市は鶴ヶ島市の 0.7% 減だけで、他の自治体はすべて増加している。第2期総合戦略での改善点は？答え、基本的な方向性を見直し、目標を設定した。達成に資するよう努める。質問3、若者定住のため、就職後、一定期間の居住を条件とした奨学金補助事業を実施すべきでは？答え、効果が未確定のため今後研究していく。質問4、教育環境は重要である。学校支援員も外国語指導助手も本市からの転出者が多い。川越市、鶴ヶ島市、東松山市に比べ、配置状況が良くないと考えるが、 拡充すべきでは。答え、支援員等の重要性は増している。充実に向け努力していく。質問5。空き家改修や親との同居に補助金を出しているが、若い夫婦が古い空き家や実家を改修してまで住みたいと思うか疑問。新築への支援も必要では。答え、他の自治体の状況を参考にしながら今後研究する。質問6。本市の人口減少率は全国近隣に比べても高く、第一期総合戦略の目標は全て未達成で、新事業もほぼない。本気で取り組む考えはあるか、市長の考えは。答え、子育てしやすい街を作っていきたい。一般質問4。我が市の人口減少に伴う政策について、友田正明。質問1。西インター1丁目2丁目の土地家屋の今年度の課税状況は。答え、土地約20万平方メートル、家屋2棟に対して固定資産税、都市計画税合計で約3億円の課税をしている状況である。質問2、坂戸インターチェンジを活用した道の駅など、本市の農産物やその他特産物を販売する場所などを作る考えは。答え、坂戸インターチェンジ周辺には観光農園も存在することから、これらの強みを生かした道の駅など、農産物等の販売場所については、地域の活性化においても大変重要であり、周辺整備計画との整合も含め、今後研究していきたい。質問3。空き家の有効活用の一つとして、リノベーションした空き家をコワーキングスペースとして活用するなどの考えは、中、コワーキングスペースとは、誰もが共同利用できる仕事場のこと、中、終わり。答え、空き家が立地している場所によっては、住宅からコワーキングスペースへの用途の変更ができないなどの問題もあるため、リノベーションを検討している所有者からの相談に応じて個別に対応していきたい。質問4。働くと遊ぶを融合したライフスタイルを提案する複合型ワーケーション施設を展開する考えは、答え、本市も清流駒川や豊かな自然に囲まれた町であることから、ワーケーションを取り入れた事業展開を行う民間企業を誘致するための手段等を研究していきたい。質問5。本市における業務の経費削減について、民間企業と連携した自治体 DX を推進する考えは、答え、適切な現行の業務の量や質の調査を行い、業務の削減等の取り組みが必要であると認識しているため、先進事例等を参考に検討を進めていく。一般質問5、米価下落に対する支援について、森田文明。質問1。コロナ禍による外食需要の減少等により、3年産米価は大幅に下落し、農業収入の減少により、生産農家の家計や経営へ大きな影響を与え、今後、離農による就業者の減少と、有給農地等の増大を招くことが危惧される。支援を含めた対策が必要と考えるが。答え。 米価下落は米の生産農家の経営に大きな影響を及ぼしている。今後、生産者の意向を踏まえ、農業委員会等関係団体と連携し、将来にわたり農業が安定的に持続可能となるよう支援を行っていきたい。質問2。農業委員会として米価下落の影響をどのように受け止めているのか。答え。生産者の収入減少をもたらし、次の作付けの種もみや肥料購入費、農業用資機材の維持管理費に要する費用等の資金に影響を及ぼすものと憂慮している。質問3。営農継続支援策として、農作業の軽減と有給農地等の保全管理に資する自走式草刈り機を購入し、公民館等に配備し、農家に貸し出してはどうか。答え。作業効率の向上と農地の適切な保全管理に効果はあるが、機械の維持管理、経費や事故等の問題もあり、総合的に勘案したい。質問4。入間の農業協同組合と連携して、坂戸市産米、野菜の地産地消キャンペーンを開催し、消費拡大を図る考えは？答え。今後、関係団体と連携し、キャンペーンの開催も含め、農業活性化に資する事業を検討したい。質問5。市と農業委員会、入間の農業協同組合の3社で、米価下落が本市農業に及ぼす影響を分析し、支援を含めた対策を講じるための協議を早急に行う考えは？答え。下落による影響度を考慮し、3社での協議の場を検討したい。一般質問6。いじめ不登校への対応策について。鈴木智之。質問1。いじめ不登校の現状は？答え。2年度のいじめ認知件数は、小学校228件、中学校63件。不登校児童生徒は、小学校19人、中学校84人である。質問2。昨年度から中学校に加え、小学校にも爽やか相談員を配置したが、理由は？答え。小学校のいじめ認知件数や不登校件数が増加傾向にあり、相談体制強化のため、爽やか相談員を配置した。質問3。子どもたちがインターネットに接する機会が増加し、ネットいじめ問題が深刻さを増しているが、ネットいじめへの対応は？答え。学校で発見することが難しく、家庭との連携が必要であり、家庭への啓発を継続的に行うとともに、各学校で県教育委員会が推奨する児童生徒自身によるネット利用ルール作り活動の実施に向け取り組んでいる。質問4。いじめ対策では、大阪府寝屋川市が思い切った取り組みをしているが、本市の考えは？答え。寝屋川市の取り組みの特徴は、学校や教育委員会の役割をいじめの予防見守りとし、解決に向けた取り組みを第三者である市役所内に新設した監察課が受け持つ体制にあり、それぞれの得意分野を活かせることや、相談当初から 第三者が関わることができる点が有効な取り組みと考える。質問5。本誌ではリーフレットを入学説明会などで配布しているが、子どもの目の届くところにあることが重要と考える。市への相談窓口の設置など、窓口を増やして対応する考えは？答え。現行の相談体制に加え、学校教育課に相談が寄せられる場合は、専用窓口ではないが、対応している。今後も効果的な窓口のあり方、各種相談窓口の周知方法の工夫、改善に努める。一般質問7、商工業の振興について。石井博士。質問1。タブレットを商店と市民に貸し出し、店舗に直接注文できる宅配システムを坂戸市商工会と共同で構築する考えは？答え。商品の宅配サービスの提供には料金が発生することから、消費者ニーズを含め、坂戸市商工会と連携を図りながら、他の自治体の状況について研究していきたい。質問2。城山小学校跡地の利用について、サウンディング型市場調査を実施しているが、全体を利用する案が出るか不安である。城山小学校跡地を含め、既存の公共施設を活用し、コールセンターを誘致する考えは？答え。城山小学校跡地については、民間の利活用案を受けながら、コールセンターとしての活用も研究する。市の施設への誘致は、財産管理上の問題や、施設利用者の安全管理面から諸課題が想定される。質問3。坂戸駅前周回施設、オルモなどの既存の公共施設を活用し、コロナ対策で注目されているサテライトオフィスを誘致してはと考えるが。答え。市の施設への誘致は、財産管理上の問題や施設利用者の安全管理面から諸課題が想定される。質問4。学生団体と共同で事業を行う商店街に補助金を出すことについては？答え。事業を実施することは商店街を活性化させることができる。商店街とどのような支援ができるか研究する。質問5。市民への買い物サポートとして、本市に本社を置く会社、個人商店を含む、で利用できるプレミアム商品券を販売する考えは？答え。経済効果は高くなると考えるが、商品券を利用する際に、選択肢が狭まるなどの課題があるため、慎重に検討していく。一般質問8。投票率向上に向けた施策の推進について。中村博士。質問1。銀行、ショッピングセンター、駅などで投票ができるよう、共通投票所を設置する考えは？答え。さらなる利便性の向上につながると考えるが、場所の選定、人員の確保などが課題となると考えている。質問2。投票済み証明書を店で提示すると割引を受けられるようにするなど、地域おこしにも資する形で市内事業者と連携し、投票率向上のために取り組む考えは？答え。投票行動の契機となることが期待できると考えている。今後、 事業者とどのような連携が図れるか研究していく。質問3。電子投票を実施する考えは？答え。開票作業時間の短縮など様々なメリットが考えられるが、過去には他自治体において機器の不具合等が発生している。今後、国や他団体の状況を注視していく。質問4。若年層の投票率向上が課題であるが、高校や大学などで投票所を設置する考えは？答え。若年層の投票率向上は重要な課題と認識している。高校等に期日前投票所を設置する場合、投票できるのは本市に住んでいる18歳以上のみとなり、効果は限定的と考えられる。より多くの方が利用できるようにするという観点からも、検討する必要があるため、慎重に研究していく。質問5。高齢者、障害者への投票支援として、有権者がいるところに出向くアウトリーチ型の投票所を設置する考えは？答え。移動期日前投票所は他市で実施事例があるが、投票者数は若干名であった。今後、本市においては効果等を含め研究する。一般質問9。青少年の健全育成について。猪俣直之。質問1。コロナ禍における青少年事業の実施状況は？答え。放課後子ども元気教室及び非行防止キャンペーンは中止。安全安心パトロールは感染防止対策を講じて実施。少年の主張大会は内容を変更し実施した。質問2。地域活動の指導者として活躍するジュニアリーダーの現在の活動状況は？答え。坂戸市子ども会育成会連絡協議会の解散に伴い活動を休止しており、新たに要請する講習会も実施していない状況である。質問3。青少年の活動をサポートする埼玉県青少年相談員という制度があると思うが、本市の青少年相談員の活動状況は？答え。過去に埼玉県から委嘱を受けて、親子キャンプや各子ども会活動等のサポート活動をしていたが、年々活動機会が減り、相談員の希望者も少なくなったことにより、平成20年度以降は、県から委嘱を受けておらず、活動をしていない状況である。質問4。青少年が豊かな人間性、自ら学び、自ら考える力など、生きる力の基盤づくりや、コミュニケーション能力の向上を身につけるには、自然の中での体験活動や奉仕活動など、地域での体験活動が大いに必要と考えるが。答え。自然体験などによる体験活動は、自然や人との関わりから、規範意識、道徳心の育成、自主性、主体性及び協調性を持つ、心豊かな青少年を育成するために有効なものであると考えている。質問5。体験活動や奉仕活動など、地域の中での一体となった活動を充実させるための方策は？答え。 地域での青少年活動の実態を把握し、今後の活動をより推進していくために、多世代交流や指導者研修会等を実施する環境づくりについて考えていく。一般質問10。本市での公私連携型保育所制度採用について、平瀬俊久。質問1。本市で採用検討中の公私連携型保育所制度の特徴とは何か。答え。市と事業者が締結する協定により、事業者へ市の関与を明確にでき、市が保有する土地、建物等を無償または廉価で貸し付け譲渡できる。質問2。坂戸保育園に公私連携型を採用した場合の障害のある子どもの受け入れ体制は？答え。公立保育園と同様になるよう協定内容に反映させたい。質問3。同制度採用の理由に坂戸保育園園舎の老朽化があるが、園舎建て替え費用はどれくらいか。答え。概算で約5億円である。質問4。同制度採用での国の負担は？答え。補助限度額に対して3分の2の約2億円と見込んでいる。質問5。同制度採用に対し、坂戸保育園保護者会からの要望内容は？答え。子どもの保育環境の変化を少なくすることなど、9項目である。質問6。具体的にはどういうことか。答え。現在の坂戸保育園の正規職員、非正規職員にそのまま従事してほしい等の内容である。質問7。その要望への市の対応は？答え。現在審議中の坂戸市児童福祉審議会の答申も踏まえ、最大限配慮できるよう検討したい。質問8。他の公立保育園も老朽化は差し迫った問題だが、対応は？答え。財政状況に鑑み、必要な修繕を計画的に実施したい。盛戸地区の参拝への対応。質問1。産業廃棄物の入ったフレコンバッグが劣化し、撤去が困難になる可能性はないか。答え。経年劣化により、廃棄物等の飛散、漏出、崩れが懸念される。質問2。撤去への今後の市の対応は？答え。県、関係機関と連携し、早期改善に努める。近隣住民へも説明会開催や、回覧等の情報提供をし、相談等への対応もしていく。一般質問11。子育て世帯の医療費負担軽減について、新井文雄。質問1。昨年の国の合計特殊出生率は 1.34 となり、5年連続で低下。出生数は約84万人となり、前年よりも2万4000人も減少。長期にわたる新型コロナウイルス感染症の広がりで、若い子育て世帯の家計への経済的な影響は大きく、子育てを応援する施策は重要である。子ども医療費の無料化を 高校卒業まで拡大することについては、答え、拡大した場合、中学生と同程度の年4000万円程度の支出増が見込まれる。市の財政状況を考慮の上、研究していきたい。質問2。中学生における過去3年間の子ども医療費のうち、入院分の支給額の推移は？答え、平成30年度は約165万円、元年度は約218万円、2年度は約193万円である。質問3。県内では半数の市町村が高校卒業まで医療費の入院分の無料化を実施している。本市も入院分を先行して高校卒業までに年齢を拡大する考えは？答え、市の財政状況を考慮の上、鶴ヶ島市とも連携しながら研究していきたい。入学準備金貸付制度について。質問1。大学の初年度納付金は100万円前後であるが、コロナ禍の下で保護者の収入が減少傾向にある。そうした学生を支援するための入学準備金貸付制度がある。現状の限度額は高校等20万円、大学等30万円であるが、単価の引き上げを含め今後充実させることについては。答え、入学準備金貸付額は平成29年度に増額したが、限度額引き上げは要望の状況や財政状況、近隣の状況、返還可能な金額の設定等を総合的に勘案し検討していきたい。一般質問12。マイナンバーカードの利活用について。柴田文子。質問1。本市のマイナンバーカードの現状は？答え、2年10月1日からコンビニエンスストア等に設置の多機能端末機から各種証明書の交付を行うコンビニ交付サービスを開始。3年1月から市役所本庁舎1階でコンビニ交付システムの仕組みを利用した簡単窓口の運用を行っている。3年11月1日現在の本市のマイナンバーカード交付件数は34,936件、交付率 34.72% となっている。質問2。今後のマイナンバーカードの取り組みは？答え、国の制度に対してどのような取り組みができるのか、新たなサービスの構築を行った場合の費用対効果など、財源措置等も検証しながら研究していく。質問3。11月19日に閣議決定された経済対策の中で、マイナンバーカードの新規取得者に5000ポイント、健康保険証の登録者に7500ポイント、公金受取口座の登録者に7500ポイントの付与を追加実施とあるが、どのような手続きが必要か。答え、3年5月1日以降に申請をした方も含め、キャッシュレス決済サービスで前払い金のチャージや、物品を購入した分から決められた率のポイントが還元されるプレミアム方式としてポイントが付与される。健康保険証、公金受取口座の登録を行った方には、直接付与方式として 申請等は必要なく、ポイント付与が行われる。質問4。今後、本市独自のマイナポイント事業の実施の考えは？答え。総務省による自治体マイナポイントモデル事業に採択された自治体の事業概要を参考にしながら調査・研究していく。以上で一般質問を終わります。